ドクターマーボーの
お日様広場、
毎週じゃないですね、失礼いたしました、月に一度最終日曜日のこの時間はドクターマーボーのお日様広場をお送りしています。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ですが先月今月はスペシャルバージョン、皆さんからいただいた質問にマーボー先生と恵子さんがお答えするというね、特別スタイルでお届けしております。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お日様広場のコーナーをお送りしていきます。お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井正彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先月今月と年に一度の、質問スペシャルということで、皆さんからお寄せいただいた質問に、お答えする、まあ、スペシャルバージョンでお送りしておりますが、先月はですね、まあ、感染症とかワクチン、についてをメインに、そして、まあ、離乳食の話なんていうのもね、お答えをさせていただきました。今月はですね、まずはそうですね、今回この関連の質問も多かったんですが、お肌のことについて、まあ、ブツブツができるだとか、うん、アトピーについてだとかね、うん、まあ、いろいろといただいてるんですけれども、うん、はい、これも毎回質問がいくつか来るところではありますよね。は
い、例えばいろんなこととこう結びつけて不安になるお母さんであったり、あるいはおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、うん、いらっしゃるんですけれど、基本的には皮膚の問題として考えて、スキンケアをしていくっていうのが基本です。うん、それでもなかなかこう、うまくいかなかったりとか、あるいはすごく不安っていうふうなことなのであれば、診察の方に来ていただいて、どのようなことをケアしたらいいのかなとかっていうふうなことをお話しいただければいいと思います。よく母乳で育てられている方の場合は、自分の食べているものが影響してるんじゃないでしょうかっていうふうなこととかをよく聞きますね。母乳というのは要するにお母さんたちが口にしたもの、例えば食物であったり薬であったり、その影響は必ず何らかの形では出ますけれど、皮膚の湿疹とは必ずしも結びついてはいません。まずは赤ちゃんの様子を見て、自分がこれを食べた時にこういうのがたまたまあっただけなのかもしれないんですけど、記録しておいていただいて、病院に受診した時に聞いてみるっていうふうにしていただければいいと思います。
ちょうど金ママさんからもね、生後1ヶ月ぐらいから顔中に湿疹ができている、6ヶ月になっても治らないと、うん、母乳のせいかと落ち込みますっていうねメッセージいただいてましたけれども、母乳のせいばかりではないってことですよね。
そうですね、湿疹の問題は必ずしも口から食べたり飲んだりしたものだけで出てくるものでは決してないと思いますので、何かいくつかの原因があることが多いですので、それだけで何かお母さんが例えばこれが悪いんじゃないかと思って食べ物をこう除去したりとかして、そうすると今度はお母さんの方にもストレスとプレッシャーがかかって、そして栄養状態も悪くなって、そして赤ちゃんの栄養状態も悪くなるっていう悪循環に陥りやすいので、自分一人でそのあたりのことをあまり抱え込まずに相談にいらした方がいいのではないかなと思います。
そのスキンケアという面では清潔にするっていうのが一番なんでしょうかね。
そうですね、清潔にすることと、あと赤ちゃんの皮膚ってこうぷよぷよしてますよね。ぷよぷよしてて気持ちいいんですけれども、実は水を溜めておく部分、保湿とか保水する部分っていうのが実はとても薄いんです。これはどんな赤ちゃんでも同じです。カサカサしてる方でもプニプニしてる方でも、基本的にその部分は狭いですので、全ての赤ちゃんがスキンケアをする必要が実はあるっていうふうなことは最近言われるようになりました。皆さん保湿剤とかは、本人の肌合いにもよるので、市販のものでも病院でもらうものでもどのようなものでもいいと思いますので、スキンケアをするのはどの赤ちゃんにも実は必要なことというふうにして言われてます。
見た目はねプルプルで水分たっぷりなイメージですけどね、
怪しいですよね。
でも実は必要なんですね、保湿っていうのが。
そうですね、意外とこう水を溜めておけないのが赤ちゃんの肌です。
そうですか、じゃあ金ママさんもちょっとそのあたりもね気にして、やってみるといいかもしれませんね。あと新米嫁さんからはですね、ほっといても治る乳児性湿疹と治療が必要なアトピーはどうやって見分けたらいいのかと、義母が少々のことでもすぐ病院に行かせたがるので困っていますっていう。
ちょっと前半部分の方について言うと、アトピーとそれから乳児性湿疹の境目というのは 曖昧な部分がやはりあると思っていただいたらいいと思いますので、うん、このあたりは心配であれば、あるいは赤ちゃんがすごくそのことで例えば柿虫って不機嫌であったりとかっていうのであれば受診してみて、そしてどういう管理をしたらいいか、病名がどうとかってことではなくて、どういう管理をしたらいいかっていうふうなことをまず聞きに行くっていうのがいいかなと思います。後半部分に関してはですね、お母様にも来ていただいて、一緒に説明を聞いていただく、あるいは疑問を言っていただくっていうふうなのが、うん、いいのではないかなと。そして情報を共有するということが、うんうん、シェアするということがいいんじゃないかなというふうにして思います。
確かにそうかもしれないですね、はいはい、あと鶴の東の KN さんなんですけれども、はい、入園してから、保育園か幼稚園か分かりませんが、入園してから、はい、今までにないいろんな病気にかかりましたが、分からないのが発疹の違いと、慌てなくていいものと急いで受診した方がいいものを教えていただけると嬉しいということなんですが、急いで受診した方がいいものなんていうのもあるんですかね。
そうですね、やはり例えば代表的なものというか、まれでしょうけれども、食物アレルギーでこう食べてから、うん、あるいはこう薬とか、あるいは虫刺されとかでこう急激にジンマシンが出てくる、スタートがまずはっきり分かっていて、短時間の間に出てくるものっていうのはかなり警戒した方がいいもの、うん、ということになります、うんうん、逆に言うとですね、それ以外のものだんだんと出てきましたとか、うん、いうような感じになっているものについては急激に悪化するというふうな恐れが少なくなりますので、その場合は落ち着いてこられればいい話になるというのが見分け方といえば見分け方なんですが、アナフィラキシーって言葉は最近も出てくると思います、はい、食物アレルギーでとかっていうふうなこととか、ある恐ろしい状態にある場合ですけれども、その場合は皮膚が真っ赤化になるっていうこと以外に、咳込みがひどい、息苦しくなるとか、うん、そういうようなことが一緒についてくるんですね。なので皮膚が赤いこと以外に何かっていうふうなことがあるかどうかっていうことが、急ぐかどうかの見極めの一つのポイントになると思います。
はい、先月は発熱の時にもね、その熱以外の症状に注目っていう話がありましたけれども、ね、お肌に関しても同じことが言えるということなんですね。
そうですね、特に急激に出てくるものについては、うんうんうん、危ない場合もたまにありますので、心配になった時にはそのまま連絡したりとかっていうふうな形ですぐに受診された方がいい場合っていうのもありますので、そうしていただければと思います。
はい、続いてはですね、はい、アレルギーに関連してなんですけれども、うん、アレルギーは遺伝しますかというのがダブル子さんからですね、いただいていました。あと星ヶ浦の NK さんからも、はい、喘息やアトピー、動物アレルギーなどについて聞きたいっていうね、うん、ご質問もあったんですけれども、アレルギー、やっぱり親のものっていうのは遺伝するんでしょうかね。
遺伝がはっきりしてるものっていうのは実はそんなに、うん、ないんですけれど、アレルギーというのはいろんなものが複合した要因としてありますので、環境のことであったりとか、受け手である本人の問題とか、あるいはそれもどんなものによってっていうふうなこととか、そしてあとはその症状の程度ってものがあります、うん、これは受診していただいてどういうものなのかっていうのを個別に考えるしかない部分ではあるんですけど、うん、受診する際に一番大事なことは何かというとですね、この人アレルギーあるんですかないんですかではなくて、うん、実際にどんなものと接した時にこんな症状があったっていう、その事実が実はとっても大事なんです、うん、これがないと逆に言うと診断できないですので、そのことの情報を持って受診していただきたいなというふうにして思うんです。例えば先ほど遺伝の話があったんですけど、例えばそばのアレルギーがあるんで、この子もそばアレルギーがないかどうかっていうのは血液検査とかしてほしいんですけどっていうふうなことをおっしゃられる方がごくたまにいらっしゃるんですけれど、それは血液検査をしたところでは残念ながらわからないっていうことがほとんどです、うん、
はい、その他ですね、鳥取北の HK さんですね、私の娘はよく咳をしています。病院に行けば大抵気管支炎と診断されます。よく言われる気管支炎ですが、詳しいことが知りたいです、マイコプラズマ肺炎や喘息との違いを知りたいと。
実は病名の話なので、うん、個別に受診した先生に聞いていただければいいと思うんですけど、ちょっと一般常識的な話をすると、病気の名前の付け方っていうのがあって、一つは場所で、もう一つは原因なんです。でこの二つになってるんですね。で例えば場所っていうと、喉だと咽頭炎とか、うん、耳だと中耳炎、うん、それで場所が気管支なので気管支炎、肺になったら肺炎っていう風にして、場所の名前を付けてるんです。 これがまず一つ、うん、でもう一つはあの原因、例えば先ほど あの質問にありましたマイコプラズマが原因の場合はマイコプラズマですし、そしてあの溶電菌であれば溶電菌というふうな形になりますので、原因の名前と場所の名前をくっつけて病名になるんです。なので例えばあの溶電菌性咽頭炎であって、そしてあと例えばマイコプラズマ肺炎というふうな形でつなげて言ったりとかしています。なのであのこのような病名の付け方をするもんですから、あの皆さんの中では多分混乱されている方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、気管支炎っていうふうに言われると何が原因の気管支炎なのかによって治療の方法が全く違っているんです。原因のことが書いてないんですよね、
うんうんうん、
なのであの何が原因なのかによって治療方法が変わるので、これは個別の案件になりますので、
ね、
あのその先生に聞いていただくっていうことです。
じゃあ気管支炎っていうのは気管がまあちょっと炎症してますよっていうことを伝えてるってことなんですね。
そうです、場所を言ってるんですね。
はい、なるほど。
で何が原因かはあの分かる場合もあれば分からない場合もあります、
うん、
はい。
じゃあ自宅でどんな対策が必要ですかっていうのがあったんですけれども、これはもうやっぱりその場でお医者さんに聞くっていうのが一番
ってい
うことですよね。っていうことですよね。
はい、そういうことです、
はい、受診した際にしっかりと聞くっていうことが、はい、大事になるかと思いますね。
ぜひコミュニケーションを取っていただければと思います、
うんうんうん、はい。あとですね、咳の質問ですね、空咳が続いて心配していますというのはモモンガさんなんですけれども、病院に行っても特に異常はないと言われました。ただまあ夜中とか寝起きに激しく咳込むんですが、赤ちゃんの咳の原因として考えられることってありますかってことなんですが、
ものすごくたくさんありますね。
あ、そうなんですね。これまたやっぱり
そうなんです、今回のこの質問の中でとてもあの大事だなというふうに思ったところがですね、
うん、
あの特に異常はないと言われましたっていうこの一言なんです、
はいはいはい。
でこれはあの病院の方の先生もがそういうふうにおっしゃったんだと思うんですけれども、うん、こう病気として心配する必要がないようなレベルのものであったりとか原因のものであったりする場合っていうのがあると思うんですけれど、これはあの医学的に心配がありませんというふうに言う場合と、なんですけれどもあの親御さんの方はその咳しているその自体があのすごく不安な要素であるっていうふうなことである場合があって、そこがすごくこうギャップのあるところだと思うんですよね。なのでこの部分についてはあのどういうことを不安に思っているのかっていうことをあの私も含めてあの医療者側といいますかあのドクターの方がお母さんがどういうことを心配しているのかなってことを詳しく知らない場合があると思うんですよね。どういう場合でどういうふうな感じになるのであの不安なんだっていうふうなことをやっぱりあの伝えていただければなっていうふうにして思います。
うん、まあ、特に問題ないって言われてもね、まあ、やっぱり咳は出てるっていうのはお母さんとしては心配でしょうね。
そうです
ね、
うん、あのそれが例えばあのお医者さんの側から見て病気としてそこまで心配するものじゃないんですよっていうふうなことであったとしても、なかなかそのことがこう伝わりにくい場合があると思います。
はい、他にもまあいろいろといただいてるんですが、
あっという間に時間がなくなってきます
ね。そうなんですよね、もうあっという間に時間が過ぎ去っていくんですけれども、またちょっとこう食事面の方もね触れていきたいなと思うんですけれども、管理栄養士のね恵子さんにちょっとご登場いただこうかなと思いますが、好き嫌いについてですね、あの慶応さん、もうすぐ4歳になる娘、好き嫌いが激しすぎて困っています。あとベジベジさんも食べ物の好き嫌いが激しいの直したい、もうすぐ小学生なのでということでねいただいてるんですが、これはどうでしょう、なんかいいアイデアはありますか。
そうですね、これも本当によく聞くお話ですよね。でまず食べにくいとか硬すぎるですね、うん、あと味付け調理方法ですね、そこをもう一度見直していただくっていうことも大事かなと思います。
うん、
それとですね、お母さんの作られているものがパターン化してないかなとか、自分の好きなものだけ作ってないかなってこう、うん、私もちょっと心苦しいことがあるんですが、自分の嫌いなものって積極的には、うん、作りませんし食卓には多分上らないと思うんですよね。ですから、食事にやっぱり出ないっていうことはお子さんにとって食べるチャンスがなくなるっていうことなので、できればこういろいろな味ですね、旬のものの味っていうのを大事にしてもらって、自分の食事内容を今一度見直して、そしていろんなものを食べさせてあげるっていうことも考えてみてはいかがでしょうか。 はい、またあのご家族でねみんなで楽しく会話しながら怒られてばっかりいる中で食べるっていうのもあの楽しくは食事はできませんし、一緒にね食事を作ることをあのチャレンジしてみるっていうのも一つの方法かなと思います。でこれは我が家ではやってることなんですけど、やっぱりどうしても好き嫌いって皆さんあると思うんですよね。で子供が嫌いだからって言って食卓にあの上らないと食べてくれないからもう作らないわっていうと、その子も絶対食べないと思うんですよね、うんうん、食べるチャンスがなくなる、うん、僕私これ嫌いだから食べないっていうことになると思いますので、必ず一食の中にその子の好きなものとちょっと苦手なものを作って、うん、その量は他の家族の方よりも少しね嫌いなものは少ないかもしれないけれども、ちょっとでもこう食べてみようよ、うん、ほら好きなものもちゃんと作ってあるからっていうふうにすると食べる機会になるんじゃないかなと思いますので、うん、そこもちょっとした工夫が必要かなと思います。
あとあの前半におっしゃってたそのなぜ嫌いなのか、硬いからなのか味が嫌いなのか、うん、そこをこう見極めることでの対応の仕方っていうのもいろいろできそうですね。
そうですね、うん、あのケチャップ味好きな子だったらちょっと調理のね味付け変えてみるっていうのも一つの方法かなと思います。そうです
ね、はい、ちょっとねチャレンジをしてみていただきたいなと思いますね。あとはですね、赤ちゃん用のおやつについてというのが塩むすびさんだったんですけれども、おやつってどんな時にあげるのが正解ですかということですが、
あのおやつっていうのは、まあ3度の食事、まあ、3度食べているような人には3度の食事の合間の補助食として考えていただくということで、うん、おやつイコールお菓子とかおせんべいとかっていうことには多分ならないのかなとは思うんですね、うんうんうん、でその時にやっぱりあの何を考えてほしいかっていう と、食事がやっぱり一番大事なことですよね。で皆さん気使うことだとは思うんですけれども、離乳食がうまくいって進んでるとか母乳ミルクも併用されてるとは思うんですけれども、そうすると栄養としては多分満たされているのではないかなっていうことは、うん、あの考えられると思うんですね。でよってそこにおせんべいを食べなきゃいけないとか、うん、そういうことではないと思うんです、うん、私たちの食事も考えてみるとおやつってもちょっとしたこう楽しみでもあるとは思うので、はい、例えば外にとかお出かけした時に、まあ、離乳食持っていきましょうとかってなかなかできない場合とかありますよね、うんうんうん、そうする時にやっぱりどうしてもお子さんってお腹空いてくるともうお腹空いたって言って機嫌悪くなりますよね、うん、でその時にちょっとおせんべいなんかがこうカバンの中に入ってるとちょっとしたこうなんですね、食べることによって収まる、うんうんうん、それによってお母さんのストレスもなくなるっていうこともありますから、はい、そういうような補助として考える程度でよろしいんじゃないかと思っております。
毎日必ずこの時間におやつあげなきゃってことではないってことですね、
うん、そうですね、
はい、はい。さあその他の質問なんですけれどもね、もう時間がですね、
終わりましたね。あの今回 の、 あの質問の中で、はい、あの実はあの発達と言葉関連のことがとても多かったんです、うんうんうん、はいはい、これについてはあの後日またあの通常の回の中で紹介したいなというふうにして思いますので、うんうん、ちょっと今回はご容赦いただきたいかなと思います、
は
い。
は
い、
以前にも一度ね発達に関連することってあの取り上げたことはありましたよね。
そうですね、あの、うん、過去の放送ホームページの方から当院のホームページからでも行くことも可能ですので、はい、あのまあ、検索してみていただければと思います。
はい、というわけでですね、もう盛りだくさんで2ヶ月にわたってお届けしてきましたけれども、まあ、ちょっとね全部あの細かくご紹介しきれなくて申し訳ない部分はあるんですが、どうでしょう、2ヶ月通してあの最後まとめとして。
そうですね、あのお母さんたちの本当心配ってあの多分尽きないと思うんですよね、うん、今回2回にわたってお話したんですけれども、まだまだあのもっと聞きたいって思う方いらっしゃると思うので、とか受診された際には病院の先生とのコミュニケーションを取ってやっぱり自分が何が不安なのか何が心配なのかっていうことを伝えるっていうことがまず大事なのかなっていうことが感じました。
今のお話とあの被る部分あると思いますが、お母さんたちの不安っていうのがやはりあの情報がたくさんあるんだけれども、 ある意味こう情報がないっていう状況の中にあって、うん、それがこう、不安を強めてるっていう部分があると思うんですよね。このラジオ放送もまあそういう部分をあの少しでも軽くできたらいいなっていうふうなこともあってあのやってる部分でもあるんです。心配なこと不安なことをこう手を挙げてヘルプミーじゃないですけど、ね、助けてくださいっていうふうなことをなかなかこう言いにくいっていう方は多分多いと思うんですよね。一歩踏み出して自分が心配に思ってることっていうのを伝えるのは何も悪いことでは全然ないっていうふうなことをご理解いただいて、あの身近な人に相談してみる、病院のスタッフの人あるいはドクターに聞いてみるっていうふうなことに踏み出していただければなっていうふうにして思っています。
はい、
というわけで、お送りしてきましたお日様広場質問スペシャルでしたけれども、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井正彦院長、そして奥様恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。